今日読んでいただきました、聖句はイザヤ書の25章の9節でございました。もう一度見て、いきたいと思います。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた、この方が私たちを救ってくださる。これは、イエス様がお生まれになる数百年前に預言者イザヤが、再臨のことを預言している聖句でございます。でイザヤは言っておりますが、あるグループがいるんですね。でその人たちは再臨を知っております。しかもこの再臨の時に自分が救われるのか救われないのかっていうあやふやな状態ではなくて、イエス様がおいでになる時にはもうイエス様は私たちを救ってくださる。これは究極の救いですね、救いを完成してくださるということを知って待ち望んでいる、そういう人たちがいるんだということを予言した予言です。もう素晴らしい予言です。でちょっと話の都合上ですね、ちょっと私は話を変えまして、入信の頃のこと、時からお話を始めさせていただきたいと思います。私は信仰に入りましたのは50年以上も前のことであります。再臨は近い近いと言われながら、まあ50年待ちまして、まあ一層近くなっているとは思っておりますが、入信したのは50年以上前です。中高生の頃にまだ教会には行っておりませんでしたが、その頃聖書とは関係なしに世の終わりが近いということを感じておりました。もう本屋さんに行きましたら、やっぱり世の終わりのこと、まあ、天変地異が増えてくるとか、戦争で滅びるとか、まあそういうことがいっぱいありまして、それに気が取られまして、世界は間もなく終わる可能性がある。で最後に地球はですね、太陽が最後に燃え尽きたらブワーッと膨張して、膨張したら地球のところまでその膨張した勢いがやってきまして、で地球も滅びるかもしれないとかですね、そういうのがよくありましたので、まあそれは気になっておりました。それで世界が滅びる前に地球を脱出しなければいけないと、これ本気でそういうふうに考えるようになりました。少年雑誌に時々書いてあったんですけれども、かつてのナチスが開発していたという磁気を利用した、あるいは電磁波を利用した推進力を持った乗り物、これをもし作ることができたとしたら、ふわーんとその、なんか何かを噴射しないでさーっと速やかに他の惑星にでも行けることができるんではないかと、こういうふうに考えたわけですね。しかしこのナチスが開発をしようとしていたっていうそういう技術っていうのは簡単にもう一度再現できるわけない。まあ特別な経済力と、それからすごい数学的な頭と、それからすごい人脈を持っていなければそんなのはなかなかできないと思いまして、すごい乗り物で地球を脱出したいとは思っておりましたけれども、いやなかなか難しいなと実は思うようになったんです。私は友達のところに行きまして、私の計画を話したことがあるんですよ。どうだと、これはこのままでは地球は大変なことになるから、何か乗り物に乗ってビヨーンと行ったら救われるかもしれないけども、一緒にやってみないかと、小島お前はアホかと言われてしまいました。いやそういうのがですね、この思い出にありますが、そういう時にキリストの再臨というのをその知ったんですよ。全人類が滅びる前に、なんとイエス・キリストが天の雲に乗って来られる。そしてイエス・キリストが昇天していかれた、そして今準備しておられるその場所に救われるべき人々が救われていくんだ。これだと思いましたね。で私は一生懸命頭を使って勉強して頑張って、そしてお金を稼いで 人脈を作って、その一生懸命やって、できるかできないかのロケットで救われるよりは、イエス様によって救っていただいた方がものすごくいいですよ。確実です。ですから、これだと。もう神様のご計画はなんと素晴らしいものかというふうに感動したわけです。私は聖書通信講座の勉強をして、それから教会にも行くようになりまして、ある日、イエス・キリストを個人的な救い主として受け入れますか？はい、とか言いましてですね、そして、入信をしたわけなんです。これが二十歳の時のことでございます。大阪センター教会でバプテスマを受けました。で、大学生だったんですけれども、安息日を守りながら大学を卒業する見込みがないということが分かりまして、しかも三育学院というところがあるんだということが分かりましたので、まあ一生懸命に勉強して入学した大学でありますけれども、そこを中退しまして三育学院の進学科に行ったんです。もう全部私はイエス・キリストの再臨にかけておりました。ところがですね、そうして、三育学院に行くようになりましたけれども、再臨の時にこの私が救われるのかどうかということに関して確信が揺らいできたんですよ。教理は信じてますよ。でも次中身はですね、再臨の時にこの私が救われるのかどうかっていうのがちょっと大きな問題になってきたんです。なぜかと言いますと、清くなれ、清くなれ、で清くならないと再臨の備えができないからというような説教がよくなされていました。それからまあ聖書を開くとですね、救いの順番というのはまず義人があって、それから聖化、清めがあって、それから栄華、これ体が作り変えられて永遠の命をいただいて、そして天国に行く。義人、聖化、栄華っていう順番になってる。しかもおまけに天の聖女で最後の審判、再臨前審判、調査審判が行われる。その時に私がなんか合格してるかどうかこう審査されるような感じがしまして、そして何かですね、再臨の時は一種の合格発表の時のような気がしてきたんですよ。だからちょっとこれ空想ですよ。イエス様が天の雲に乗ってやっておいでになります。すでに調査審判は終わっている。これから合格した者の発表をする。日本ではあいうえお順でやとかですね、なんかいいことになりまして、私は小島の子ですからね、あいうえおがあってかきくけで子になるわけですね。あいうえおのあから行くよと、赤いなんとかとかね、青いなんとかっていう人は合格とかで、最後に甲のとこに行きますと、はい、小島誰それ、小島誰それ、だからなかなか私秀典が出てこないで、日が終わって、はあ、日で次風のとこになった時に、あれ日はどこに行ってしまったのか、小島風とかね、小島文隆とかっていう人がいたとしたら、あれ日はどこ行ってしまったということになりますね。だからなんとなく私の名前が呼ばれないで取り残されてしまうかもしれない。あんまり考えすぎたらものすごく不安になりますから、いやいや、あんまり気にしすぎるとよくない。それはそれとして、まあ、一生懸命三育学院に行ったんですから勉強して、それでまあとにかく卒業しました。牧師になりました。アドベンティストの牧師ですから、もちろんアドベンティストっていうのは再臨信徒という意味ですから、再臨の距離のお話はしますよ。さあこれから聖書の勉強しましょう、はい、今日は再臨の前兆の話をしますとか、なんかいうようなことをやっていたわけですね。ところが内心は不安だったんですよ。確信があまりなかった。で、牧師になりまして10年ぐらいしました時に、全国牧師会というのがあったんです。これは 他教派じゃないですよ、 SDA だけの全国牧師会というのが大滝キャンパスでありました。でその時に私も行きました。私は多分その時北海道の釧路にいたと思います。あの千葉県の大滝キャンパスに行きました。もうその頃できておったんですね。アメリカから一人の、日本人牧師がゲストスピーカーとして来ておられました。まあ、この方が説教を頼まれてお話をされたんですよ。その時に私の目がこう輝くような話をされたんですね。あの皆さん、あの清くなったら罪が許されるっていうんじゃなくて、罪が許されてから清くなっていくんですよ。まず許しがあるんです。そして罪が許された時に、もうまだ清めが完成していないうちに再臨の備えはできたんです。許されたらできたんです。だから罪が許されている人はイエス様を信じたら罪が許されますから、そしたら再臨の希望があるんです。再臨の時に名前は呼ばれるんですよ、というようなお話をされたんです。それはもう私は飛びつきたくなるようなお話でしたので、そのお話は終わって、この先生があのプラットホームからそう降りて行かれる時に、もうさーっとそこに行きまして、先生ありがとうございました、もう体が自然にそこに行ったんですよ。で先生ありがとうございました、ところで先生それは聖書のどこに書いてあるのでしょうか、尋ねたんです。だってこの先生のことは素晴らしかったんですけども、光を与えてくださったんですけれども、聖書で確信したかったんです。じゃあ聖書はどこに書いてあるんですか。そしたら、いや残念なことにゆっくり話をする時間がないんですよ、私はこれからちょっと行かなきゃいけないところがあるし、もう私はこの場所に戻ってくる予定はないんだと。それで悪いけど、話はできないけど、聖書があるでしょう。聖書を開いて読んでみてください。中にちゃんと書いてあるから、こう言われたんです。それで、私はもう素晴らしい話を聞いたと。で、聖句は教えてもらわなかったけども、書いてあると言われましたので、その言葉に励まされまして、新しい気持ちで聖書を読み直したんです。すると、今まで、清められないと天国に行けない。確かにまあ、清くなってから天国に行くんですが、天国に行く資格というのは、もっと前に与えられるということが分かってきた。それはもう聖書の至るところに書いてあったんですよ。それで、はい、新約聖書、主に新約聖書ですけれども、パウロも言ってるんです。ペテロも書いてます。ヨハネも書いてある、ルカ福音書にも書いてある、もういっぱい書いてあります。そしておまけにですね、この私の解釈、それからその先生の解釈というのが、果たしてエレン・G・ホワイトによって支持されているのかどうか、これが気になりました。だからそれも調べてみたんです。書いてありました。エレン・G・ホワイトもちゃんと教えていました。ちょっと時間的にエレン・G・ホワイトのところまで行かないかもしれませんが、ここに書いてあります。青年への使命の22ページに書いてある文章の、ちょっと英語をもう一度翻訳し直しました。そこに書いてあります。で、あんまり時間もありませんので、全部の聖句を開くことができませんけれども、今日はルカによる福音書の聖句から学んだ恵みをお話ししたいと思います。あまり時間もありませんが、ルカによる福音書の23章をお開きいただきたいと思います。口語訳は132ページ、新共同訳ですと158ページをお開きください。ルカによる福音書の23章です。このルカ福音書の23章の、41節を見てみたいと思います。 まず、まあ、こう書いてあります。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしたのではない、というこの強盗の言葉がここに出てまいります。西暦31年の春、杉越のお祭りの直前、金曜日にイエス・キリストは十字架につけられました。金曜日の朝9時ごろと思われます。カルバリーの丘には十字架が3本立てられました。真ん中にはイエス様がおられました。そして右と左両側には強盗が貼り付けにされておりました。で、最初は2人ともイエス様のことを罵っていたみたいです。なんか自分も救って俺たちも救えとかですね、そういうようなことを言っていたみたいです。これは、そういうことはマタイの27章に書いてありますが、それはまあちょっと引用だけにしておきます。ところが片方の強盗に変化が見られるようになりました。悔い改めるようになったんです。そして罵り続けるもう片方の強盗をたしなめるようになったんですね。だからこの41節を見ますと、お互いは自分のやったことの報いを受けているんだから、これはもう当然なんだと、これ仕方がないと。しかしこの方は何も悪いことをしていないと言ってますね。これは信仰が芽生えているんですよ。そして悔い改めが始まってるんです。で、なぜそうなったのかっていうのを、まあ、想像してみますと、この強盗はイエス様が十字架につけられる時のその一部始終をそばで見ていたのではないかと思われますね。そしたらイエス様は不当な罪を犯してもいないのに十字架につけられているわけですから、普通だったら暴れたり、自分は無実だと言ったり、何をするのだと言ったりするところを、イエス・キリストは騒がないで、この人たちのことを神様どうぞ許してください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですから、全然普通の人ではないことをイエス様がお話ししておられる。それをずっと見てたんです。この人は普通の人ではない、そうだ救い主だ。そしてこの人は今までイエス様について聞いていたことをいろいろ思い出したに違いないです。そしたらイエス様は少し前に弟子たちにこんな話をしておられました。よくよくあなた方に言ってよく心を騒がすなと。父の家には住まいがたくさんある。イエス様は十字架につけられる前に、私は十字架につけられて死ぬんだと、それで終わりだなんていうようなことをおっしゃってないです。もうやがて復活して天に行って、天で住まいの用意をする。用意ができたらまた来て、あなた方を私のおるところに連れて行く。イエス・キリストはそういう話をしておられたんですよ。そんなのをこう聞き伝えに聞いておったに違いない。また聞きか、あるいはまたまた聞きか分かりませんが、聞いておった。そういうようなことをふーっと思い出したときに、この人は最後には何だか人を生き返らせて天国に連れていくような、そういう人のような気がすると強盗は考え始めたと思われるんですよ。まあ断言しちゃいけないですからね、このと思われると言っておきますが、それで42節のこの特別なお願いが始まりました。42節そして言った、イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになる時には私を思い出してください。この強盗はイエス・キリストが死んで終わりじゃないっていうことをなんか知ってるんですよ。死んだ後生き返ってくる可能性がある、それを前提にして話してますよ。御国の権威を持っておいでになるとき、この口語訳の翻訳の仕方っていうのは、なんだか再臨の時のような気がしますね。ところが新共同訳の聖書を見ると、またちょっと違った訳がなされておりまして、そちらの方がどうも原文に近いのかなと思うんですが、イエスよ、あなたの 御国においでになる時には私を思い出してください。いずれにせよ、死んだ後、イエス様が死んだ後、よみがえってきて何かがあるんです。それをこの強盗の人はこう言ってるわけですね。で、もしもたくさんの人がよみがえるようなことがあったら、私もその仲間に加えてほしい。よみがえってきた時には体は栄華されてます。永遠の命によみがえってきます。そしたら天の国に行くんですよ。神様に会うことができる。ですから覚えてください。これものすごく実は厚かましいお祈りかもしれませんね。でもそれを言ってみたんです。これはもう命がけの願いです。最後の望み。自分はもう死ぬかもしれないけれども望みがある。でお願いしたんです。イエス様は何とおっしゃったんでしょう。43節に書いてあります。イエスはよく言われた。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。実はこういうふうに今口語訳では書いてあるんですが、これは違う訳し方も可能性がありまして、今日よく言っておくがっていうふうにも訳すことができる。むしろそう訳した方が前後の辻褄がよく合うような気がします。だからここではそう訳しておきます。今日よく言っておくが、あなたは私と一緒にパラダイスに入る。やがて入る。You will be in the paradise。 パラダイスに入る。その時イエス様はですね、決しておっしゃいませんでした。天国に入る約束、再臨の時に思い出してほしい。それまだ10年早いですよ。というようなことはイエス様は全然おっしゃってない。もっと聖書を読んで、もっとお祈りをして、教会にも出席をして、悪い習慣にもっと勝利して、あれもしてこれもして、そしてあなたは勝利の人、愛の人にだいぶ変わっていったら、ある基準より上に達したら合格。それまではそんな私を思い出してくださいと。それちょっと早すぎます。イエス様はそんなことは全然言っておられない。まあ、このことを本当に感謝したいんです。だから清くなるっていうことも救いです。これも大事な救いなんです。私たちは品性向上しないといけない。聖書はしっかりそのことを教えています。しかし再臨の時に天国に行けるようになるのかどうか、イエス様から覚えていただけるのかどうかということに関しては、イエス様とつながった時に約束をしていただける。強盗はイエス様につながった瞬間に約束をしていただきました。だからもうその時に希望を持ったんです。で、私たち聖書を読む時に一つの原則があるようなんですね。それどういうことかと言いますと、イエス様が一人の人にお話しなさったそのお話というのは、そのお言葉というのは、全ての同じような人々に語っておいでになるという、そういう原則なんです。これエレン・ジー・ホワイトはそれを教えています。病人がキリストのところに来た時に、キリストはその時助けを求めに来た者だけをご覧になったのではなくて、同じ要求、同じ信仰を持ってキリストに来る各時代の人々をもご覧になっている。だから中風の人に、来よ、あなたの罪は許されたとおっしゃったら、同じように私の罪を許し、そして助けてほしいんですと同じ願いを持っている人に対して、来よ、あなたの罪は許されたとおっしゃる。だから私、 御再臨の時に私を思い出してくださいと願う人には同じ言葉で今日よく言っておきます。あなたは私と一緒にパラダイスの中に入る存在となるでしょう。これはもう今約束をしてくださっていることなんです。成就は先でも約束は先にあるんです。イエス様を信じた時にこのお約束をもういただいたんです。これがありがたいことですね。そしてこのことはさらに聖霊の使命にも書いてあります。もう時間がありませんが、ちょっとこの私たちが義とされること、これ罪が許されることですね。これは天国に入る私たちのタイトルです、資格です。そして清められていくっていうのはキリストを通して与えられていくものですけれども、それは天国に入る私たちのフィットネスです、適応性です。天国の適応性というのが清めです。でも天国に入っていく資格タイトルというのは罪が許されたということ。清くなる前に天国に入る希望を持つことができる。ちゃんと証の実に書いてあります。聖書も証の実もそういうことを教えています。ですから預言者イザヤがはるか昔にですね、やがて再臨の時にもうイエス様がおいでになったら救われるんだということを信じているグループがいると予言しました。もう自分はどっちだろうというんじゃなくて、もう確信している人たちがいると予言しました。私たちはこのイエス様の強盗に対するお言葉を信じて受け入れるならば、私たちはそのグループの中に入ることができるんです。私たちは再臨を心から待ち望むことができます。そしてご一緒に主のご再臨を待ち望んで一緒に天国に行こうではありませんか。